いつは深く暗い穴の中に突然ある日現れた。無論自分がなんでこんなところにいるかそいつはわからなかった。そいつの腹には一本のロープが穴の外へとつながれていた。きっと何かがわかったのだろう。ロープを握りそいつは登り出した。そいつは哀れなやつだった。だけどそいつを救えるのはあんたかもしれない。からずっと休みもせずに必死でどんどん登っていた。外へ出ることを夢見ながら登っていった。あれから3ヶ月悲しいことがその時起こった。突然ロープを誰かが切った。暗く深い嫌なやつはまさかさまにそいつは落ちて死んだ。そいつは哀れなやつだった。だけどそいつを殺したのはあんたかもしれない。だけどそいつを救えるのはあんたかもしれない。
春露のよもやま話。このブログはシーサーブログのご好意に甘んじて好き勝手にやらせていただいている自作の音楽とおしゃべりで構成された気ままな音声ブログです。本日も最後までよろしくお聞きください。ですね、この歌はですね、いくつぐらいの時かな、だいぶ昔ですね、まだ10代の頃だったと思うんですけども、殺すと書いて下ろすという歌で、堕胎の話ですわね。友達からそういう話を聞いて、で、作った歌なんですけども、ここのとこまた子供が殺されるような、というかまあ、ね、殺されるじゃないな、まあそういう被害に遭う、子供が被害に遭うような事件っていうのが、ニュースを探しておりまして、もう本当なくならないですな。悲しい限りなんですけども、今日は鬼畜というテーマで喋ってみたいと思うんですけども、鬼畜というこれ邦画がありましたよね。だいぶ前ですね。これいつですかね。いつだっけ。ちょっと忘れましたけどね。あとでテキストの方に書いておこうと思うんですけども、まだ多分1970年代だったと思うんですけども、この頃の邦画っていうの結構好きでして、特に松本清張さんの、彼の、原作のものを映画化されたものっていうのはなかなか問題作のものが多くありまして、でその中でも、この鬼畜と、砂の器っていうのは私の好きな映画の中の、何本かの指の中に入るわけなんですけどもな。この鬼畜っていうのはもうご覧になられた方ってのは結構おられると思うんですけども、主演が、岩下志麻さん、尾形健さん、この二人が、夫婦の役なんですね。尾形健さんが、岩下志麻さんのところに養子に入ってるみたいな状態で、で志麻さんのお父さんから受け継いだ印刷屋を二人でやってるというような、そういうふうな設定なんですけども、 この夫婦には子供ができないんですね。それで、緒方健さんはよそにですね、子供を作っちゃうわけです。しかも3人も。で、ある日ですね、いくら言っても金入れてくれないので、その、いわゆるおめかけさんですね、が子供3人を連れて、で、その家までやってくるわけですよ。うちは全然子供、お金入れてくれなくて、子供なんか お腹すかして、もうかわいそうでかわいそうで、なんとかしてくださいなって言いながら、その女はパッといなくなっちゃうんですね、その夜にね。で、子供だけ押し付けちゃうわけですよ。で、それからあと岩下島はすごい嫉妬に狂うわけなんですけども、偶然、まぁ、ちょっと意図的な部分もあったんですけども、子供が3人いてちっちゃい、まだ赤ちゃんね、下の子は。で、その赤ちゃんが、死んじゃうんですね。ちょっと岩下島が細工したようなとこあるんですけども、それで、もう一人ずつこう殺していこうみたいな感じで。で、2番目の女の子なんですけど、その子は東京タワーかどっかのところにね、置いて置き去りにして、全部、証拠になるもの全部取っちゃったね。服とかそういうところについてるメーカーとかなんかそんなの全部取っちゃって。で、わかんなくして。で、置き去りにしちゃうんですね。でも上の子はもう5歳か6歳かなんで、もう、だいたい住所も言えるような子なんでね。この子は殺すしかないなって言うんで、で、崖の上から落っことしちゃうんですけどね。なんかそういう風な話なんですよ。結局その子供は、男の子は助かるんですけども、結局そこでは、暮らすことできないので、施設に入れられるという、そういうお話でね。うん。で、まあ、その当時としてはショッキングだったわけですよ。自分の子供を殺すような奴がいるとかいうことでね。で、だったんですけども、今、なんかニュース見てると多いでしょ、そういうのが。なんかその時は、その鬼畜が放映された頃っていうのは、まだその、こんなやつとんでもないやつやな、みたいに思われたのに、今では、まあ今でも思われるんですけども、なんかそんなやつがいるんだ。そんなやつが、なんか結構いるんだ、みたいな。なんかそういう風潮になってきてるっていう。で、また、我が子だけじゃなくてね、その、まあ、ロリコンであって、いたずらして殺すとかね、まあ、そういうのは昔からいたんでしょうけどね、なんかそういうのがニュースにされてて、すごくなんか、聞いてて嫌ですね、子を持つ者として。まあ、うちの子もごっつくなっちゃったんで、そういう心配はもうあんまりないんですけどね、やっぱりちっちゃかった時っていうのは、そういうニュースを聞くたびにね、やっぱ怖かったですね、いつ自分のところがそういう目に遭うかなっていう。合うんじゃないかなみたいな、そういう怖さっていうんですかね、そういうのがありましたね。まあそれでどうなんかな、もしかしたらですけどね、例えばその当時の映画のことを思い出してたんですけど、奈良山武士校っていう、やっぱり同じ頃あった証券が主演してた山に、60過ぎたおばあちゃんを背負って捨てに行くっていう、そういう話だった。あ、違うな、これ違う人ですね。あれ？これも緒方健だったかな？ちょっとすいません。その辺、ちゃんと覚えてませんけどもね。うん、緒方健でしたね、これもね。で、ですね。その映画の最初の部分で、田んぼの仕事をしてるシーンなんですけども。で、田んぼに赤ちゃんが浮いてるんですよ。捨てられてるんですね、産んだやつを。で、またこんなとこ捨ててみたいな感じで普通の会話になってるっていう、なんかあれもちょっとゾッとするもんがありましてね、ちゃんと覚えてない、まだ子供の時に見た映画なんで、もう一遍ちゃんと見直してみないとわかん、そういう設定だったのかどうかちょっとわかんないんですけども、なんかその記憶が結構ありまして、なんか昔は、そういうことっていうのは、日常で起こってたっていうんですかね、育てられないんだから、まあ、今みたいに避妊みたいなのもないし、コンドームもありませんからね。なんで捨ててたんじゃないかなっていう、捨ててたらちょっとおかしいですけども、そういうことが仕方なかった、そんな時代がね、あったんじゃないかなっていうふうに思うんですけども、川島英吾さん、私の、結構敬愛する、フォークシンガーの人の川島英吾さんのデビュー曲でもないな、天秤ばかりっていう曲があるんですけども、その中の一節にもね、こういうのがあるんですよ。
母親が赤ん坊を殺しても仕方のなかった時代なんて悲しいね。母親が赤ん坊を殺したら気違いと呼ばれる今は平和な時。
こんなような詩があるんですけどね、まあ、この詩にもあるように多分そういう時代っていうのがあって、で昔は社内もうこんなん育てられへんからということで間引くとかね、あの前 ここでゆきんこっていう私の歌なんですけども歌った時もあって、それもやっぱり間引きの歌でしたし、東北とかそういうところでは結構あって、で間引くっていうのは普通自分の子供ですよね、子供殺しちゃう、うん、かなり大きくなった子供殺しちゃってたっていう、でその代わりに、作られたお人形がこけし、だから子供を消すって書いてこけしだったっていう話を聞いて、なんかそれが普通だったっていう状態っていうんですかね、そういう時代っていう、うん、その人その時のそのかなんていう人々の感覚っていうんですかね、なんかそういう先祖を持ってるわけじゃないですか日本人として、でそれもなんか怖いなと思って、で今こういう事件がある、なんかそれもなんか普通のことにのようにやっちゃってて、反省してるんだかしてないんだかわかんない親がいる、なんか一種の先祖返りのようなね、うん、そんなような気がしてね、なんかたまにゾッとするんですよね。だから欧米文化とかがいっぱい入ってきて子供を愛するとかね、あの慈しむみたいな、うん、まあ一般的にあの日本人もそうだったと思うんですけども、その民衆はどうだったのかわかんないじゃないですか。昔からこう残ってこう受け継がれているものって言ったら結構英氏のコーラがこう残してきたもんだし、で民衆が残してきたものって結構暗いものが日本には残ってますからね。だからその人たちが単に今その人たちっておかしいですけど、そういう部分が、うん、単に浮き彫りにされている普通のことなんだよみたいに、もしですよ、もしそれが普通のことなんですよっていうことだったとしたら、えらいこっちゃなと思って、うん、そんな風にねちょっとね思ったりするんですよ、そういうニュースを聞くたびね最近ね、うん、そんな風にね、思ったりします。でだからこの鬼畜っていう映画、自分の子をどんどん殺していくっていう映画を見て、うわとんでもないわこんなん信じられへんって思ってる人がねずっと多い、比率的に多いっていうのが、うん、一番なんか正常なんじゃないでしょうかね、そういう世界で日本であってほしいなと、うん、そう望む私です。そんなわけで今日の春郎のよもやま話お楽しみいただけましたでしょうか。それでは明日もどうぞお楽しみに。